聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山ひとしです。
聞かせられないラジオです。
極めてオタクオーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
林田さん、
はい、
聞かせられないって言ってるのに今回も全国各地からメッセージを頂戴しております。
はい、ありがとうございます。
ラジオネームひょうたんずきさんです。
はい、
この方はね、埼玉の方、うん、アメリカに住む友人からお前も聞けと言われたのがついこの間。アメリカに住んでるやつが埼玉にいる俺になんで長崎放送の番組なんぞを紹介するんだと怪訝に思いつつ聞いてみたらツボでした。以後私はいつも YouTube で視聴しております。特に謎のメガネ屋さんと山本二蔵さんの会が、面白く繰り返し拝聴。お二人の仕事の素晴らしさはもちろん、そのお人柄に強く心惹かれます。さあ、これからもキカラジ聞きまくるぞ。中年がテレビ離れをしている要因はこのキカラジにあると言っても華厳の滝ではありません。少なくも私に当てはまってる。ではお元気で。あ、髪を束ねた委員長に叱ってもらえるなんて本当に妬ましいなって。
するたいぐらい高評価でございますね。
ひょうたんずきさん、ありがとうございます。埼玉で
アメリカで評判になってますか。
アメリカでね、
それが埼玉に飛び火してますか。
逆輸入ってやつですか。これは
正確に言うとアメリカに住んでる日本人の方で話題になっているんでしょうね。
あ、なるほどなるほど。
ワールドワイドでございますね。
ワールドワイドでございますよ。アメリカに飛び火してアメリカから逆輸入的に情報が戻ってきちゃった。
素晴らしいですね。
素晴らしい。これぞインターネット世界ってやつですね。
本当ですね。いろんなチャンネルでお楽しみになってください。
はい、
聞かせられないラジオ。この番組は NBC 長崎放送キーステーションに YBS 山梨放送、 MRT 宮崎放送、 IBC 岩手放送、 MRO 北陸放送、そして NBC ラジオ佐賀、以上5局をネットしてお送りします。
まったく聞かせられないラジオで。
そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ。
そちこそ聞かせられないラジオ。
改めまして、聞かせられないラジオについて、
はい、
ちょっと皆様に知っておいていただきたいことがございます。基本的にはラジオ放送でございます。長崎、佐賀、あるいは山梨放送、岩手放送、北陸放送、宮崎放送をお聞きいただける地域の皆様、キカラジエリートとしてお楽しみいただいているところでございますけれども、それ以外にポッドキャスト、はい、これ毎週、土曜日の夕方4時半にリリースしておりますし、また林田アナウンサー、映像でもお楽しみいただけますね。
ユーストリームというのを皆さんご存知でしょうか。
ご存知でしょうか。
まあ、インターネットのテレビ放送みたいなものでございますが、
IT でございます。 IT、
その中にもですね、聞かせられないラジオのチャンネルがございまして、この番組、収録番組でございますが、その収録風景を生配信しております。
あら、生で配信？
しかもその配信はアーカイブ化されて、過去のものも合わせて見ることができるのでございます。
そうなんです。最新回は2週間後に見聞きすることができます。
ですので、まあ、いろんなチャンネルといったのはそういうことなんですよね。
なんですよね。
はい、まあ、映像的にはずとスタジオでおっさん二人がダラダラダラダラダラって喋ってる感じが延々ダラダラとこう流れるんですけれども、放送とはまた違う話をね、実は収録外でしてまして、だいたい1時間以上くらいですか。
は
い、
まあ、番組はね、30分番組のはずなのになぜか1時間以上ございますね。
配信しておりますので、
はい、
また違う楽しみ方ができますので、ぜひアクセスしてみてください。
YouTube もチェックしてね。
はい、
というわけで今週のテーマは
村山押し入れ発掘物件昔の模型紙編5でございます。
もう5回目になっちゃって ね
あなたのお宅は本当4次元押し入れやからね。
いろいろ出てくるわけでございますけれども、
時間軸まで飛び越えております。
はい、前回林アナウンサーの3次元押し入れを挟みましたので、
はい、
あらすじをちょこ ことだけ言っておきますが、まあ、なんといってもね、核になっているお話というのが1981年ハウツビルドガンダム発売、これがガンプラブームの中心だった。そしてブームを共に牽引したのが模型情報、コミックボンボン、 B クラブあたりだというお話までしたところでございます。はい、簡単なあらすじでございました。はい、B クラブというのがですね、まさにあの模型情報を編集していた皆さんの月刊バンダイ情報みたいな雑誌を作りたいんだという熱い気持ちから生まれた雑誌であったという話を先々週したところでございますが、
そうでしたね。
はい、B クラブ1985年10月から発売されましたが、なんとその B クラブよりも前に、
うん、
同じような雑誌が他の会社から出版されていたのでございます。
はい、
はい、その本の名前はデュアルマガジン。デュアルっていうのは双子のようなというような、瓜二つなというね、意味だと思いますけれども、デュアルマガジン B クラブより前の B クラブより3年前の1982年6月から発売されたアニメ雑誌兼模型雑誌でございます。
お
B クラブはですね、基本的にはあの月刊で発売されていたわけでございますけれども、デュアルマガジンは機関誌でした。機関誌っていうのはシュッシュッポッポーの、 あの 煙出す方ではなくてですね、
ほーとか言うね、
ペーじゃなくてですね、はい、フォーシーズン季節によって発売される。
大丈夫です、皆さん分かってますから。
大丈夫ですよね、
機関車じゃありませんから、機関車ですからね、
機関車ないよ、はい、ね、デュアルマガジンでございますけれども、これね、なんとどっか書いてあるかな、はい、発行所宝、
あら、
なんと おもちゃ会社の宝が発行してたんです。
出版もしてたんですか、宝って。
そうなんです。宝がですね、でこの本はですね、まあ、B クラブより3年前に出版されたんですけれども、 B クラブと同じようなといったのは、やはり徹底的なプラモデルとアニメと雑誌のメディアミックスに挑戦した雑誌だったんです。
はい、
私の手元にありますのが第4号ボトムスのドアップ
表紙ね、
スコープドッグの緑色のスコープドッグのですね、表紙になっているわけでございます、
うん、
はい、このちょっと目次をね開いてみましょうね。
ダンバインだ、あ、ダンバインだ、
富のワールドの決定版聖戦士ダンバイン、このちょっと顔色の悪いダンバインの、
僕好きだったんですよダンバイン、ね、
このカブトムシのような形もですね、
東京上空素晴らしかった、
素晴らしかったですね。そのダンバインのですね、もう丸々1ページのこの広告は、なんと実はキングレコードのですね、
はい、
ダンバイン飛ぶ見えるだろうバイストンウェルの主題歌の
サントラレコード、
これはねレコードの方ですね。
今川智則さんのピンナップじゃないですか。
そうですそうです。でこれがですね、あ、そうですね、まあ、ついでといってはなんですが説明しておきましょう。これ縦長の、いや横長のジャケットですよね、
ええ、
これほら8センチ CD シングルですよ、当時出始めの、
あーちっちゃい、
はい、そのジャケットですよね。
僕あれかと思った、レコードになってて、ええ、こう見開きにするとそれが見えるのかと思った、違うんだね。
あ、そうです
もうそうでしょ、80何年だったらまだちょっと早いもの。
そうだ
そうでしょ、いわゆるレコードジャケット正方形のやつを広げると結構長方形のデザインになって、だから正方形2つ分じゃないですか。
マジボケです、はい、ね、本当です、これはレコードのジャケットを広げたものでございます。
そうですよね、
本当にマジボケです、ごめんなさい、
はい、
今そう思い込んでました、私8000 CD だ、うん、CD だと、はい、でまあ、このダンバインの広告がなぜ載ってるのかと言いますと、
はい、
うん、ちょっと話が逸れてしまいますが、あのダンバインはねバンダイがプラモデルを出してましたけれども、
そうでしたよね、
はい、おもちゃは金属製の合金玩具はクローバーが出してましたよね。
あ、まだクローバー健在の時代ですか、は
い、そうですね、
ザブングルでなんかうまくいかなかったクローバーの話を聞いたことがございますか。
そういうね、まあ、話もありますけれども、ね、
はい、
あ、まあ、ザブングル、まあ、でもあのなんだっけウォーカーギャリアなんかね、はい、非常によくできていましたけれども、はい、ですね、はい、まあ、そういうわけでですね、このデュアルマガジンという本はですね、まあ、あのあちこちにですね、まあ、この広告ページはまあ置いといてもですね、あちこちにこのバンダイとかですねガンダムとかに対する対抗心といいますか、
なるほど、
ライバル心がこうあちこちに見え隠れする、そんな雑誌でございます、はいはい、でちょっとお話戻りまして、この 目次を読むとですね、どんな本なのかというのが分かりますからね。まずクラッシャー・ジョー映画公開記念号でございます。
はい、来ましたよ
と言いながら表紙はスコープドッグ。
そうなんです、はい、その違和感なんです。記念号と銘打ちながら表紙はクラッシャー・ジョーではない
ないのよね。まあやっぱりあの宝が当時推していたのは、まあやっぱりダグラムね、ガンダムに対抗してのダグラム。あ、ダグラムじゃないや、これはスコープドッグだから、ボトムズだ。ボトムズですね。
混乱してますね。
僕、私混乱してます。ボトムズです。
ごめんなさい。僕その辺全然もう全く修正もできないぐらい知識ないですから。
はい、じゃあね、再度訂正になりますが、はい、要するに、ね、このディアルマガジン第4号が出た時というのはですね、はい、ダグラムがね完結した記念に出された号だったんですね。うん、で、これからボトムズが始まるよというお披露目でもあったんですよ。毎日的な。うん、なので、ボトムズのスコープドッグが表紙になっているということ
なんですね。しかし表紙にはね、だってね、うん、ボトムズっていう文字は一言もないもんね。
あ、小さく書いてあります。
あ、下にありましたね。
緊急特集走行機兵ボトムズ。
あ、ありましたね。
小さく書いてございます。
一番下にありましたですね。
はい、で、そうだ、目次ね。はい、はい、目次。はい、作品完結、太陽の牙ダグラム、地球連邦軍 VS デロイア解放軍戦いの奇跡ということでね、大きく取り上げてあるのがディオラマですね。うん、維新×海戦、スタンレー高原の攻防、激戦カルナック越えということで、我々長崎に住んでいる人間にはもうさっぱりわからない、
新聞完粉です ね。
長崎で放送がなかったという、
一つもわかりませんね。
憧れのこのダグラムでございますが、
アニメックでしか見たことなかった。
ああ、そうですよね。うん、で、長崎の少年たちはですね、当時ダグラムをお家で見ることができなかったので、
はい、
こういった雑誌というのは非常に情報源として、はい、有用だったわけでございますよ。
わかります、
そしてもう一つの大きな特集が西暦2161年クラッシャー・ジョーの世界出ました。はい、クラッシャー・ジョーのねプラモデルなどがこうたくさんですね載っているわけでございます、ね、
つまりはそれは宝から出ていたんですか。
宝とね、当時あの日東科学から出ていたんですよね。はい、
そうなんですね。
そうですね、で持ってですね、スクランブルエリア88キット&フィギュアコレクション、さらには装甲騎兵ボトムズ登場ということで4大特集といったところでしょうか。はい、でこれがね、まあ、今出てきたアニメのタイトルもありますが、他に推していたのが、ガリアン、ジャイアントゴーグ、エリア88、ダグラムボトムズ、クラッシャー・ジョー、まあ、このあたりを、まあ、要するにバンダイが取り扱っていないものを中心にですね、はい、メディアミックス化を図っていたということでございますね。
うん、
で、まあ、この第4号を持ってきてるわけなんですけれども、前ね、キカラジで私が熱っぽく語ったことがあるんですが、林田さん覚えてますかね。私がこれまで買い逃してきたいくつかのグッズ、ホビーがありまして、その中の一つがですね、クラッシャー・ジョーのアルフィンのホワイトメタルのフィギュア、
はあ、
持ってました、ここに。
ああ、よくできてますな。
新製品情報ということでですね、
はあ、
ファン待望のクラッシャーアルフィンが発売になりますということでね、
は
あ、これ色が塗ってありますけれども、
はい、
まあ、本来は金属製の銀色むき出し、ね、
それはめいめいで塗るスタイルなんですか。
そう、自分で塗らないといけないんですよ。
はい、
しかし非常に、ちょっと林田さんの、ね、手元に写真を、
あ、このカットもよく見ましたね、アルフィンの
このホワイトメタル。ホワイトメタルというのはやはり欧米で発達した文化でございまして、まるでこの実物のように、実物の人物のようにこう塗るというのがですね、まあ、粋な世界でございましてですね、クラッシャーアルフィンもアニメのキャラクターでありながら、まるで実際のこう白人少女のようにですね、リアルな色の塗り方をしているわけでございますね。
うん、
そして
ちゃんと解説のページもね、あるんですね。
67ページにミニコラム、ホワイトメタルとは何ぞやということで説明が書いてあるんです。これが面白いのがですね、メタルフィギュアの価格の問題なんですが、輸入物で90ミリスケールだと5000円から8000円、パーツ点数が多いものなど1万8000円という高価なものになります。
はい、
こうして見るとクラッシャージョーとノーマが2500円、タロス2800円、アルフィン2000円というのはかなり安価ですねというのですね。
なるほど、
まあ、この頃の少年たちにとって2500円のフィギュアというのは
高いよ。
2000円のフィギュアでも高い。だって60分の1スケールのガンダムとかが確か2000円でしたからね、うん、同じ金額。しかし世界的なこの市場で見るとこのクラッシャー・ジョーシリーズのメタルフィギュアは安いんだということをです、ね、こうバッチリとこう説明してある。しかもですね、佃で出してるガンダム・イレオンをはじめとした一連のシリーズは全てメカなのでフィギュアとは言えない。
かなり、かなり強気な発言ですね。
ちょっと強気ですね、はあ。まあ、だからこのクラッシャー・ジョーのこの FMC シリーズが実質日本のメタルフィギュアの初めてのシリーズですよねというふうなことを書いてある、ね、あちこちにこうそういうのが出てくるわけですね。
当時その村山さんがそれを買えなかったのは価格的な理由だったんですか？
価格的な理由もありましたし、いつまでも売れ残ってたので
いつか買えるだろうと思って高を食っていた。
そのうち買おうと思ってたら
なくなっちゃったんだ。
なくなっちゃったんですよね。
あれ買っときゃよかったと悔しい思いしたわけね。
未だに思ってますね。
ああそうですか。
それは今はね、あの出来のいい完成品フィギュアっていうのはいっぱいあるんですけれども、ホワイトメタルっていうのはやっぱりあの下地から作り上げていってね、プライマー塗って、ね、色をだんだん重ねていってっていうのも自分しかこうもう本当に世界に一つだけのフィギュアになるわけですから、ホワイトメタルのフィギュアというのは、うん、もうそれはそれでやっぱりあの価値があるわけですよね、挑戦したいという気持ちもあるし、うん、でももうね売ってないし手に入らない。
そうですか、うん、まあでも確か2000円はねそう簡単に出るあれじゃないですよね。だから僕裏表紙がねちょうどクラッシャー・ジョーのね公共組曲のレコードなんですよ、
はい、
でこれ本当にジャケット僕覚えていて、これね欲しかったんです当時、だけど ね、買えなかったですもんね、お金なくって。これがほら2500円でしょ、はい、もうやっぱりね LP1 枚でもやっぱり相当思い切らないと買えなかったですね、当時の少年たちにはですね。
アニメのねレコードはあの2500円ということで、うん、普通のアーティストのレコードは2800円だからね、ちょっと安めではあったんですけどね。
あったんですけどね、
まあ、なかなか手は出なかったですね。
だけど高田さんに言わせるとこれでも世界から見ると破格値なんだと、
はい、
いうことなんですな。
まあ、当時の少年たちの、ね、財布事情をやはりこう鑑みてこういう特集も組んだんでしょう ね。ホワイトメタルについてもですね、
はあ、
そして、まあ、注目の記事がですね、うん、これすごいですよ。ダグラムの世界データ04ヘルムート J ラコック氏最終インタビューということでですね、このダグラムの登場人物である弁務官ヘルムート J ラコックという方のですね、
はい、
インタビューを
登場される方、
登場人物ですよね。
劇中登場される方のインタビューが掲載されてるんですか？
カーディナル議員会館特別室で。
斬新ですね。
5ページにわたって
インタビューはもうちゃんとされてるわけですか？
インタビューしてるんです。しかも最後のページで秘宝ラコック氏射殺され、
あら、
我々のインタビューが終わった
直
後に
速報で、
速報で
射殺された記事も載っていると、
なんか妙に凝ってるなというですね。
面白い演出ですね。
まあ、あのいずれにしろですね、このリアルマガジンという本はなかなかあの、まあ、発行部数がですね B クラブに比べるとあの少なかったということと、あとあの発行期間が短かったのでなかなか取り上げられることが少なかったと思うんですけれども、非常にあのスタッフの思い入れの詰まったですね、まあ、改めて読むと読みがいのある本だなと。
僕80年代前半は先週お伝えした通り、はい、あのラブコメにもう完全にはまっていた時代なので、この時代は全く知らないんですけど、宝屋つくだがそうやってメディアミックスを目指していたっていうのは本当今初めて知りました。
そうですね、つくだホビーもね面白い製品をたくさん出してましたし ね。まだまだこのお話続けたいんですが、あの曲を流さなければいけないので、
なんでその義務めいたことを言うのよ流したいんでしょ。
流したい、ちょ
っと流していこうよ。
キカラジタンの目も怖いんですけれどもね、ではキカラジタンではなくてヤイタンが歌っている高波慶太郎さんが、キカラジタンの曲を作ってくださいました。お送りしましょう、ゴーゴーキカラジタン。
キッカラジタンだよ。子供たちは楽しい夏休みだね。この夏はじっくりプラモ制作に取り組んでみてはどうかな。そこで全国的に発売中の電撃ホビーマガジンとか参考にするといいと思うよ。なんといっても高山瑞穂先生が私を描いた素敵なイラストが載ってるし、あと55期から時短絡みの高波慶太郎さんのインタビューとか中村弥生さんの顔写真とかも載ってるけど、 の歌私歌ってないから無理して読まなくてもいいって感じかな。絵だけ見といて。絵だけ。んじゃ、ひとしきり毒を吐いたところで今日も爽やかにいってみよう。ゴーゴーキカラジタンを超える名曲、本当の気持ち。みんな元気かな？それとも陰気かな？ところでマジックって明るい色でも陰気だよ。マジックイン
さん、何なんだかすごいところからメールを頂戴してしまいまして、ラジオネームキャラアニ広報担当さんです、
はい、
キャラアニと言いますとインターネット上での物販情報提供をはじめ版権代行などのキャラクタービジネスを行っている角川書店系列のお店でございますけれども、
はいはい、
以上キャラアニ .com のホームページにそのように書いてございましたけれども、ええ、こんにちは。いつもプライベートでも毎回楽しみに聞かせていただいております。先日の放送で模型情報のお話が出ていましたが、そのお話の中で聞き慣れた名前を伺いました。加藤聡はただいま弊社株式会社キャラアニの社長をしておりまして、インターネット通販キャラアニ .com の運営を行っております。またフィギュアブランドトイズワークスも弊社でやらせていただいております。商品はガンダムとはかなり離れてしまいましたが、萌え系商品を中心にアニメファンの中でも濃いめの20代にアピールするような品揃えです。よくガンダム関連やバンダイ時代の裏話は社長からちらほら聞いたことがあります。インタビュー協力などで加藤社長を露出させていただければ弊社も PR につながりますので、何かを機会の際にお声掛けいただければ幸いですと。宣伝広報の方からですね。
それ読んでいいんですか、その話。大丈夫、宇宙話じゃないんです。大丈夫ですか。
大丈夫です、ご本人の許可を取って
ということは社長が、は
い、なんと社長に来週ご出演いただけることになってしまいました。
お、
はい、ところがですね、はい、加藤社長がおっしゃるにはですね、
ええ、
あんまり模型情報時代のことよく覚えてないんだよねいうことだったので、
はい、
私モデルグラフィックス創刊号のインタビューページと、
はい、
あと、模型情報の MSV ハンドブックの加藤社長のですね、
はい、
インタビューページについて、はい、こんなことが書いてありましたよと教えて差し上げました
その上で来週をインタビューをするんですか、どっちがどっちのインタビューしてんだか分かんないじゃないですか、
ね、来週は加藤社長に思い出させてあげるインタビューになるかもしれません。
記憶をたどらせるインタビュー、すごいことになりましたね。
いやしかしですね、
はい、
まあ、ちょっと戻りますけれども、キャラアニ .com の皆さんが結構キカラジをですね聞いてくださっているというのは、これがまたものすごいことだなと思うことでございますね、
はい、
で インタビューのですね、その日時の設定にあたりましていろいろとお話ししてましてですね、いや、キカラジはですね、公開収録という形を取りましてという、なんか説明して、ああ知ってますという感じでですね、なかなか話が早くて本当にありがたかったです。ありがとうございます。
じゃあ今頃記憶をこう蘇らせる作業中ということですね。
だと思いますね。はい、はい、というわけで来週もお楽しみに聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山仁志でした。それでは皆様、また来週。